di倉敷インプレザ
ー。このコーナーは倉敷で活躍する企業を応援するコーナーです。今回はインタビューの前半をお送りします。それではどうぞ。ここからはクラブン株式会社代表取締役社長のジョージ伊沢さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしく。
早速なんですが、このクラブン株式会社というのはどんな会社でしょうか。
どんな会社調べてます
よ、
大
体調べてますよ、はい、
文房具をね、直接お客さんに売る、または会社に売る、それが半分以上あるんだけども、それと貿易機器ね、とコンピューター、それからオフィス家具ね、あとまあちょっと空調なんかもやってますけども、それでオフィスの中の、全てのものをうちから買っていただける、そして個人の人に文房具をね、文房具というのはもう生まれてから死ぬまで常に身の回りにある大事な商品で、それを一般の人に、提供すると、その2つですね、
なるほど、会社の始まりはどういったことだったんですか。
始まりはね、親父とおふくろが始めた倉敷文具という小さな文具店から始まって、今72年目になるんですけども、私が生まれて1月に生まれてね、3月に親父が創業して、血の身を抱えながらの創業が大変やったと思うけども、昭和26年だから、終戦直後というか、終戦後でそういう会社たくさんあるわね、その中もう貧乏しながら必死で生きていくために働いた、いうのが今に繋がってるということで、親父がやってたんで、私は長男だったので、宿命的にこの会社をやるのが自分の生きる道だと思ってやったんです、
先代から受け継がれた時に、その道に抗おうとかそういうことは思わなかったんですか。
いや全然、大学の時に、仕送りしてもらいますやんか、仕送り毎月してもらって、なんかもったいないな、ありがたいなと思って、やっぱり自分長男やし、自分がそれをやるのが自分の道やろうなと思って、何の抵抗もなかったでしょうか。もちろん親父はお母さんからやってくれ言われたこと一回もないんだけども、僕はそんな人間じゃなかったから、まあ経営の勉強せなあかんなと思って、その当時の増田電機産業ね、今のパナソニック、増田幸之助のとこ行って、いろいろと勉強しようと思って、増田電機に入って、でこちらへ帰ってきてやったということで、
勉強熱心なんですね。
いやもう全然ダメやったから、今でも先輩がお前が社長だってどんな会社やってんねんと、お前が社長なんかやれるもう雰囲気は全くないと、自分勝手で自己中の典型みたいなやつでやって、楽しかったな、その時はもう楽しかったんだけどもそういう人間やったから、社長なんかやる、やっぱり人を思いやったりとかね、人のためにやるとかいうようなことが、お前できんやろみたいな、そういう学生の頃はよ、そういう印象だったのね。だから僕が社長してるなんかアンビリーバブルな話なわけよ。
そう、松下時代は今覚えていることとかありますか。
いや、やっぱ松下幸之助のやっぱり経営に対する感覚というかね、いろんな、すべていろんなものがあるけども、それが自分の今のバックボーンになっているような感じするね。すべて松下幸之助だけの問題じゃないけども、7ヶ月間研修機会のがあるんよ。
7ヶ月、
そのうちの1ヶ月間が研修センターがあってね、詰め込みでずっと朝から晩まで5時まで、松下幸之助の考え方、松電機の考え方、それを朝からやって、夕方にレポート書いて出す、次の日の朝には赤ペン先生でこんな考え方じゃないとか、こんなものの言い方おかしいとか添削があって、それを4週間やる。でそれでその1ヶ月間やって、その後ショップ店実習、ナショナルの専門店があるね、ショップ店のが、そこに3ヶ月間いかに家電製品がどんな形で売られてるのか、どんな苦労があるのかということを、直にそこに行って検証して、一緒に電気店に行ってね、テレビのアンテナ立ったりとか、クーラーつけたりとか、そんなことをやって、これから残り3ヶ月間はこの工場実習で、僕はモーター事業部とか行ってて、モーターベルトコンベの前に立って、ずっとこのコンデンサーボックスがモーターの外にコンデンサーされて、あるやろ、その6つカバーが、その6つビュービュービュービュービュービュー、これ3ヶ月間毎日ビュービュー、
毎日
いかに物を作るかいうのが大変かということを教えるための3ヶ月間で、研修の分かってんにもかかわらず、山田敦子おったからな、 こんなことやるためには入ったんちゃうかみたいな、いやいやちゃうやん、これ研修やでと、
うんうん、
もっと我慢したらもう我慢できへんみたいな、そのぐらいね、もう5時になったらバーッとダッとのことくな、もう早く一目散にバーッとみんな帰るからね、
あ
もうこのあのロボットと同じやな、
はい、
なったらバーッとご飯食べに行って、
うんうんうん、
これはなんか確かにしんどかったよな、継承というのは分かってても、
はい、
だから物を作るというのはいかに大事かいうことが大変かいうことを課題に たれ込むというかな、うんうん、そういうことで研修する、で7ヶ月間研修があって初めていろんなところの配属になると、こういうことで、まあいろいろとその気温中の気温をあの、まあ、音楽三昧で遊び、うん、倒した大学生活やったからね、何これ、こんな世の中があるのか、仕事というのはこんなんかというのはなんか感じたよね、
あ、なるほど、
うん、勉強になりましたよ、
松下さんのその言葉とか理念で今でも覚えてるものとかありますか？
いや、そう、たくさんあるよ、たくさんあるけど、まあ、一番、感じたのは昭和47年に、
うん、
松下幸之助があの企業の社会的責任本出してんねんけども、
はい、
いや47年よ、
うん、
CSR という言葉なんか、まあ、最近中か10年かぐらいかだけども、うん、47年やからね、今からもう50年ぐらい前からそのことをこの本の中に書いてて、
はい、
でその中で特に企業の社会的責任の一番大事なのは、
うんうん、
その企業の活動を通じて人を育てることやと、
は
い、で人というのがマス電機産業に利益をもたらす人じゃなくて、
うんうん、
いい人やな、いい人間を作っていくと、
はい、
いい仕事しようと思ったら、どういうか精神力だとか他を思いやる気持ちだとか協調性とかいろんなものを求められるわな、うん、でその仕事を通じて自分という人間をこう磨いていくというか、
はい、
それが松電機産業のある意味やと、
うん、
松電機に入ったら人間的に成長ができると、
うんうん、
また成長させないかんと、
はい、
それが松電機産業の社会的責任なんだと、
うん、
利益を出してもちろん税金を納めたりするとかいい商品を作ってお客さんが喜んでもらうとか、それは第一義的なもんだけども、
はい、
一番そこにあるのは人間的成長を促す、うん、求める、そういうことが松電機の企業の社会的責任だということを書いてんねん、
は
い、最初の時全然ピンとこんかった僕もね、
はい、
でもだんだんとこう仕事をしながら、もう僕も社長になって37年になるけども、
はい、
なんかそういうクラブの中会社も、まあ、ちょっと生意気な話だけどもクラブに入ってなんか成長できたなというように、いう人間ができどんどんできたらええなと思って、
はい、
そういう人間がクラブにもちろん利益をもたらしてくれるかもわからんけども、
はい、
帰ったら家帰ったらお父さんやったらお母さんになったりするし、
うんうん、
地域社会だったら地域社会の一民として、
はい、
県民とか市民とかまた国民として、
うん、
そういう人間になっていくのは大事なことやな、
そうですね、
うん、仕事を通じて自分を高めていくというかな、
うんうん、
坂本市民という詩人を知ってる、知らんかな、
あ、すいませんちょっと存じ上げません、
有名な詩人なんだけども、はい、私は詩人になるために詩を書いてるんじゃないと、自分という人間を作り上げるために詩を書いてるんだと、
うん、
これは農業であろうが商人であろうが、
うん、
仕事というのはみんなそんなもんで自分を作り上げるためにするんだと、
うん、
そういう捉え方で仕事に取り組んでほしいなというようなことを言われてるよね、
うん
うん、なかなか、うん、言えてみようというかね、うん、そうやなと最近だんだんだんだんと思い出したね、でもうちの社員にもいつもそんなこと言うとるよ、
あ、そうなんですか、
なんで仕事すんねんと、
うんうん、
半分は生きていくためにお金が必要だからお金を得るためやと、それは当然やと、残りの半分は自分という人間を鍛えていくために仕事をせないかんねやと、
うんうん、
企業セミナーやってるんだけども、
うん、
学生にもあんたたちリクルート活動やってるけどもなんで仕事せないかんかそこをちゃんと分かってんのと、
うん、
いう話をするよ学生に、
はい、
仕事というのはそういう意味やと、半分は金を得る、
うん、
半分というのはこの仕事を通じて自分を高めていく、鍛えていく、うんうんうん、で鍛えられた自分がいい社会人になったりいい家庭人になったりするわけで、
はい、
そういう意味があるんやでと、そこのとこちゃんと捉えんとかんとあかんでということは学生にも言うし、この間ある看護学校の人間と社会という授業で講師をしてくれってその話もしたんだけども、
はい、
仕事に対する意味っていうのをきちっと分かった上で、
うんうん、
あのクラブの社員になってほしいし、他の会社の人もみんな仕事にはどういう意味でやんねやというのを分かってないとはいいことにならんじゃないかなと思うね、
そうですね、
うん、それでも今松下幸之助の企業の責任は、うん、社会的責任は人を育てることだと、うん、いうことにも通じると思うんだけどね、
はい、
坂本新民さんもそう言われてるし、
はい、
うん、みんなそういう感覚で企業の経営者を持ったんじゃないかな、
うん、
そう思うけどね、
今は松下さんの言葉いただきましたけど、ジョージといえば犬のように生き神のようにありたいっていう言葉が、
うん、
そうそうそう、いろんなところで目にしますけど、
それ今のお話も通じるけども、
はい、
犬のように生き、みんな動物ですやんか、うん、あなたも僕も、
はい、
動物というのはもう自己中なんよ、うん、自分が良ければそれでええんよ、なんか地震が起きた時にね、
はい、
急に僕にジョージってから慕ってくれてるような社員でもね、
うん、
瞬間には自分の身を隠すんよ、
うんうん、
でふとあジョージ大丈夫かなと思う、うん、そんなもんでなかなか人のことまでね考えられないのが動物の本能というか当たり前の姿やな、
はい、
うちにラムという猫がおるけどもラムちゃんって言うても満腹の時には振り向きませんよはっきり言うて、
はい、
ほんで自分が腹減っとったらもうねじり寄ってくるよな、もうそういうもんよ、
はい、
人間もそういう部分があって、うん、ちょっと髪型がおかしかったら今日なんかおかしいなと思いながらもうすぐ気にして誰もその髪型見てへんねやて、
はい、
うん、この間も女房がこの間から腰痛めて、
はい、
で昨日福山に行く時に服の下にベルトしてんねんベルトな、
あ
でこれ目立つ見えるとかお前の腹なんか誰も見てへんとい
やいやいや
気にすんなと言うたらそれもそうやなみたいなそんなもんなんや、自分のことはものすごい関心があるね、食べたいもの食べるやろ、食べたくないもの食べたらせんやんか、はい、
うん、
まあダイエットのため食べたりするかも分からへんけど基本的には自分が欲しいもの食べるやんか、
うんうん、
そんなもんですよ自己中なのでそれは別に僕は否定せんのよ、動物やから、
はい、
だから自分が欲しいものを全力でゲットするとガーッといくこのエネルギッシュだな生き方というのはもう今の食べたい、のいい家に住みたいとかいい車乗りたいとかさ誰でもあるね、
はい、
自分は貧乏したいとか思ってる人おれへんもんな、それと同じようにいいもの食べたいために頑張る、これはものすごい大事なこと、それは犬のように生きというか本来動物が持ってるものを全面出したらええねんと、人間かて動物やねんから、だけども人間は特殊な動物で他の動物と違うところは相手の喜びが自分の喜びに思える特殊な動物やと、だから役に立ってなんぼやと、自分が役に立ってるかなということも同時に検証しながら生きていく、だからそこに悩みが発生するわけや、わしってダメやなと、自分のことしか考えてへんなと、ひょっとしたら息子や娘のことも考えてへんなと、自分調子やなとダメやなと思いながら、もしかして仕方ない部分もあるけども、もっと自分を磨いて人に対する思いやりができる人間にならないかん、相手目線で生きていくいかないかんなというような人間にこうちょっとずつなっていくというかな、
はい、
そのせめぎ合いだ、そこに悩みが発生するんよ、で全ての事象は僕は犬の部分と神の部分とのせめぎ合いで全てのことはあると思う、例えばウクライナ戦争もそうよ、プーチンがウクライナにも文化があり、価値観もあり歴史もある、ロシアと同じようにそれぞれ国があるわけやから、
はい、
そういう気持ちが少しでもあったら、
はい、
あんなことになってなかったと思うよな、多分このバランスが悪いんよ、バランスが、自分中心の部分と相手のことを考える、自分目線で行動する、当たり前のこと動物は当たり前なんだけども、相手のことを考えて相手目線で考えて行動する、このバランスやな、これは個人でもそうだろうし国と国でもそうだ、僕甲子園理論で言うとんだけども、
はい、
今甲子園ちょうど夏の大会があるわな、
そうですね、
例えば倉賞と関西がやるとするか、決勝、
はい、
ほな倉賞の人は大体倉賞を応援するよ、他の人は大体普通の人は関西を応援する、いけーと、でまあ、例えば倉賞が甲子園行くとするやん、ほな岡山県の人は津山の人であろうが高校の人であろうが、やっぱ岡山県ってあれだったら完全応援招待してもやな、倉賞、
はい、
頑張れってなるわけ、
なりますね、
普通そうやな、でこれがオリンピックになったらな、
はい、
東北の人であろうが九州の人であろうが、私は行ったこともない北海道であろうが、番号僕あるよ、北海道であろうがやな、はい、日本代表でジャパンって言ってんねんから、
はい、
頑張れってなるやん、ジャパンってなるやん、誰でも分かるとこやな、オリンピックのそうなん、はい、これが火星との戦いになった時にさ、
はい、
地球対火星、北朝鮮も中国も日本も南アフリカも関係あれへんで、あんた一つの船やから、
そうですね、
地球に一つ の宇宙に浮かんでる船やから、それと火星と戦ったらあんたどうなんねん話や、みんなあんたその中でぐちゃぐちゃしとる場合ちゃうやろと、こうなるわな、
はい、
だから立ち位置によって考え捉え方によって全然変わってくるね、それがな自己中心になってくると、自分が地球人だと思ってない、日本人と思ってない、岡山県民と思ってない、僕は笹沖やけども、笹沖に住んでんねんと、わしはと、笹沖やと、 うんうん、いうような小さな捉え方で自分の立ち位置を考えると、はい、そこから出てくる発想というのはものすごく自分中心のことになってくる、うん、佐々木が来れば何でもいいかと、うんうん、宮城はどうでもいいかみたいな話やな、はい、それであかんやろ。だから立ち位置によってどんどん変わってくる、うん、まあ、地球的人間のちょっとオーバーな言い方だけども、はい、それを僕は甲子園理論を言うてんね。
広い視野を持てっていうことですね。
視座を高めていく、うんうんうん、そうすると発想も変わってくる、
はい、
今例えば今の話自己中が自己中なくなってくる、
うんうん、
あいつの考えてもそういうことがあるよなと、
はい、
自分に欠点があると同じに相手にも欠点があんねん、
うん、
自分に長所があるように相手も長所がある。自分が欠点ない人がおらへんねんから、だから相手の欠点だけ見てなんやってこういうつい言いたくなったりするけども、
はい、
ちょっと待ってよと、うん、お前には欠点ないんかと、相手はしか自分ないもっと長所があるやんかと、
はい、
そこを認めてあげたら今の何多様性いうんか、
はい、
それぞれの価値観を認めてるようになってきたら地球は一つになるし、対火星と戦っても勝てるわけだ。
すごく人間力を問われてるなっていうのをすごい自分でも今思いました。
本当そうなんや、うんうん、
はい、まだまだ本当に聞き足りないんですが、ちょっとリクエスト曲の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
は
い、
それでは東京事変のキラーチューンという曲を、
はいはい、
椎名林檎ちゃんがボーカルで、うん、うちの息子がピアノ弾いてる、そういうバンドでありますけども。
あ、息子さんが。
でキラーチューンのは、まあ、息子が作った曲で、ディーンポップで本人言ってますけど、林檎ちゃんが歌うポップスやと、
うんうん、
キラーチューン、
はい。